今宵は山田、今夜のゲストです。なんとこの番組で、通算今日で3回目の出演になるという一番多い方なんじゃないでしょうか、留学生センター長の福谷俊信さんです。こんばんは先生。
こんばんは、お久しぶりですね。
ずいぶんお久しぶりでしたね。
そうですね、まあ、ちょっと忙しくもしておりまして、ね、
どうやらそのような話を聞いておりますので、はい、今夜はそのお忙しかった理由というのをですね、
そうですね、
いろいろとね、はい、今日だからビートルズ論ではなく、はい、そちらの、
はい、そっちが喋りたいんですけど、ね、そっちは封印いたしまして、
それはまたちょっといつかどこかでということで、はい、今夜はちょっと真面目にですね、はい、お話を伺っていこうかと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今宵は山田、福谷俊信留学生センター長にお越しいただきました。なんかいつもはそういう紹介してないので先生、今日ちょっとなんかしたかみそうです。
そうですね、今日はちゃんと仕事をしているということを伝えに来ました。
まあ、いつもしてらっしゃいますけどね。
いや、もうそうなんですけどねそのイメージではないのでね。
でもね先生、私最近、まあ、大学でね1週間に1回ぐらいと行ってるんですけど、私の部屋から先生が、まあ、とにかく忙しそうに小走りのようにこう動いてらっしゃるのを、はた目で見ながら、随分忙しいんだなと思ってましたが、そうです、ね、先生何がお忙しかったんですか。
あのね、やっぱり留学生センター長ということでね、留学生の今山口大学はですね、はい、就職、日本企業への就職っていうのをものすごい力入れてるんですよ、はい、それで文部科学省の留学生交流拠点校のですね、うん、全国の10大学のうちの一つに、はい、まあ、ね、選ばれてですね、まあ、そういうことで就職サポートも忙しくしてます、
はい、うん、これ留学生の皆さんは、うん、そういう日本企業への就職のために、うんうん、やはりなんかこう講座は取らなければいけない、例えば単位を取ったりとか。
これはですね、必須ではありませんけれども、はい、やっぱり留学生が就職活動をするのに、うん、日本企業と企業文化というのを理解して就職活動しなきゃいけない、うん、ということでね、はい、山口大学は留学生のための日本企業文化理解講座って2単位出る、
はい、
ものをですね、うんうん、私がまあコーディネート、授業のコーディネートをしてますので、はい、まあ、いろんな企業さんもですね、いろんな、例えば帝国ホテルさんとか、はい、それからワーナーエンターテインメントジャパン、うん、これ映画業界ですね、はい、で音楽産業はエイベックスさんに来てもらったり、ヤフー、富士ゼロックス、パナソニック、大井お茶の伊藤園とかね、ファッションだとベネトンジャパンとか、だから航空会社と全日空とか、うん、東洋証券とかね、もうとにかくいろんな企業が
授業してくる。先生、でもこれって、うん、一般に考えたって一流企業ですね。
そうですね、いろんないわゆる人脈を駆使しましてね、
これ先生回ってこう いろいろとこう説得されるというか。
そうですね、
足を運ばれるんですか。
足を運んでやりますね、毎年ね。
すごいですね、
まあ、コーディネートっていうのはコーディネートいけないなっていうふうに思っておりましてね、まあ、古典的な逆で、
出ますけど、
はい、
いやでもだから忙しいんだ。
そうなんですよ、
はい、じゃあもう山口にそんなにこういらっしゃることが、
まあ、そうですね、まあ後で言いますけど、海外との交渉も含めてね、はい、はい、あります。で年に1回ですね、山口大学シンポジウムっていう留学生を中心にやってるんですね、はい、去年はね、チルソクの夏という下関を舞台にした、
はい、
下関とプサンを舞台にした、
はい、そうですね、
この映画から考える日韓友好再構築ということで、
ということは関係者の方々も、
そうですね、笹部清監督ご本人とか、主演の水谷ゆりさんとかですね、はい、で少しK-POP のことも話したいので、うん、APEX の K-POP 担当課長武田さんというんですけど、この方を交えてシンポジウムやって、はい、それから今年はもう終わったばかりですけど、はい、先週の日曜日に山口の食を世界にということで、ね、
はい、
地元のね秋川牧園さんとか、原田食品さんとか、富士光さんとかね、そういう山口の食を世界に届けようと頑張ってらっしゃる方を交えてパネルディスカッションと、こういうこともやってるわけですね。
すごいですね、うん、これはそれぞれシンポジウムなさって、その参加されているその学生さんもそうですけれども、まあ、いかがですか、参加された方々の感想っていうのは。
大体満足度は 90%、 95% ぐらいあってですね、うん、おかげさまでチルソクの夏の時はもう300人の会場に、大学会館、320ぐらい来て立ち見っていう感じでしたね。
そうなんですね、
はい、一般の方に私どもは来ていただいて、シンポジウムって言ったらなんか大学関係者だけでやってる、うん、うちは市民参加型シンポジウム、ね、だからフロアの皆さんから質問をいっぱいいただいて、
はい
はい、答えられる限り答えてますね。
そうなんですか。じゃあもう次から次に、次は何をしようとか、
そうですね、
いろいろとアイデアをこう考えながら、
そうですね、だからまあいつも小走りになりがちですね。
あれが小走りな証拠なんですね、なるほど、はい、そうだったんですね。いやいや、でも本当にあの留学生にとってもただ留学日本にしたではなくって、うんうん、まあ、そういうふうにこう一歩そして何十歩何百歩も前へ進めるっていうのは、
そうですね、
すごくいいことですよね。
私どものね留学生センターはね、留学生に対するあのアプローチをキャッチコピーを、は
い、
うん、ビジターからパートナーへと。
すごい、それどなたが考えた、
はい、私でございますね。
さすがでございます。
もうお客さん扱いしないと。
なるほど、は
い、もう我々日本のね、うん、ジャパンのもうサポーターになってもらおうと留学生に、はい、で日本企業に働いてもらう場合もいいし、うんうん、お国に帰ってですね、うん、日本のいわゆる理解者でありサポーターになってもらいたいと、だからビジネスパートナーに、ね、なるほどね、なっていただきたい。
今山口大学の留学生って言うと、うん、だいたい国はやはりアジアが多いですね。
そうですね、あの一番多いのが中国で300人中100、うん、半分が中国ぐらいから。
なるほど。
そして2番目に多いのがインドネシア、うん、マレーシアが2番目3番目ときますね。で4番目韓国、それから台湾と続いています。ま
あ、だからそういう意味で考えてもその山口大学はすごく責任があるというか、まあ、言い方おかしいですけどちゃんと日本のことを知ってもらういい機会ですよね。
そうですね、やっぱりいい印象を持って山口のいい思い出を持ってですね、あのそれからもう勉強もしてもらわなきゃいけませんけども、そういったことを大事にしたいなとは思ってますね。
なるほどね、これが一つ、まあ、いわゆる山口大学留学生センターでの今先生がお忙しくなさっている理由、うん、ということなんですね。でまだまだお忙しい理由があるらしいので一曲聴いてから先生、やっぱり、はい、ビートルズですか。
あの、ね、ビートルズの曲をちょっと用意してきてきたんですけどね、今日ジョン・レノンのね、
はい、
あの最近ちょっとこうあの女性に対する扱いで問題になってますね、はい、日本では。
ね、
でねジョン・レノンはもう1970年代に、はい、あのそういった女性に対するね、うんうん、あのやっぱり偏見をなくしていこうっていう活動を小野洋子さんと一緒にやったんですね。そのテーマソングがちょっと、うん、刺激的ですけど、うん、女は世界の奴隷かという曲なんです。そうじゃないと歌ってるんですよ。
そういうことですね、はい、
小野洋子に出会うまでは僕もそういう男性中心主義者だったけども、うんうんうん、洋子に出会ってですね、うん、平等の自由、平等の権利、平等の幸せっていうのがなきゃいけないんだということを歌っています。
さすがビートルズ論、はい、では聞いてみましょう、
はい、
その留学生の話もさることながら、
はい、
今何ですか、随分と大変なお仕事をなさっている、ね、ということなんですよね。
今あの文部科学省にですね、
はい、
設置申請中なんですけれども、はい、あの国際総合科学部というね新しい学部を設置、来年度設置予定
で、山口大学にできると、
はい、これはですね、まあ、グローバルマーケットにあの必要な人材、うん、グローバル人材をですね、
はい、
育成しようということで、まあ、それに必要な英語力に関しては、うん、TOEIC 730点というのはかなり日本ではあの一番高い方のレベルになりますね。でそうするにはね1年の夏休みにね、
はい、
フィリピンに語学留学を全部
1年間、
はい、あじゃない、これは1ヶ月間、
あそうか夏休みですね、
夏休み与えない、もう1年生
行ってこいと、
行ってこい、
学んでこいと、
はいはい、そして2年の後期から3年前期にかけて海外留学、うんうん、
これはこちらが長期
1年間ですね。で交換留学なんですよ、だから単位が読み替えられるので、
はい、
1年間留学しても4年で卒業できると。
なるほど、もう1年やらなくていいんだよということですね。
そうですね、でなおかつ、うん、あの留学から帰った後の3年後期から4年に関する、
はい、
かけての解説科目の 80% は英語で、専門の授業も英語でやる、
もう日本語じゃなくて英語で。
そうですね、
大変、
今のところ 40% 全体ですね、1年から4年までで 40% の授業を英語でやろうと、う
ん、それってでも英語の先生以外の先生方が大変ですね。
そうですね、まあちょっと頑張っていただいてですね、まあ、なんとかあの 40% を確保したから、
はい、なるほど。
それ以外に海外インターンシップっていうのもどんどんやっていただこうということでですね、
すごい、海外にインターンシップ行けるんですか、
はい、
どこへ。
あのね、まず1年間、あ半年間のインターンシップをアメリカのウォルト・ディズニー社と組んでね、
うん、
これきちんと地元のあの大学と組んでやって12単位ぐらい出るんですよ、インターンシップでありながら。それと短期、まあ、をですね、まあ、いわゆる2週間から1ヶ月の、はい、インターンシップをオーストラリアのシドニーとゴールドコーストのホテル産業でやってもらおうと、この、まあ、人によっては2社とかその中から選んでもらおうという形で、できるだけ 多くのアジアでもインターンシップを今やってもらおうというふうにやってますけど、今のところ決まってるのがその2つなんですね。
で先生これはいわゆるその人文とか教育とかってこう大きく分かりますよね。
そうですね、今までのですね、はい、常識から言うとなかなか難しい分離融合型っていう人文、いわゆるグローバリズムというのは人文的なものですけど、はいはい、そこにやっぱりサイエンスとかね、うん、ものいわゆる特にまあ数学の要素、マーケティングに必要な統計学を扱えるぐらいの数学にも強い、英語と数学両方強いということですね。なるほど。
ということは国際総合科学部、
うん、科学部ですね。
学部ですね、これが新たに本当にもう学部として新たに新設されるってことなんですよね。はい、
でやっぱり育成しようとする人材はやっぱりグローバルな社会、特にアジアでね、活躍できる、だから今まではビジネスマンがいてエンジニアがいて、はいね、はい、この間を取り持つ人材はいなかったと、はい、だから両方別々に行ってる、これを間を取り持って、まあ1人2役、ね、
はい、
場合によっては、だからその人材をグローバルサイエンスコーディネーターと我々は呼んで、そういう人材をどんどん輩出していこう。
そういう人を育てた場合に、今度その卒業後に、まあ、それこそインターンシップにも行かれますけれども、うん、実際にやはりその現場で、仕事っていうのはあるんですよね。うん、
製造業だとまさにその、エンジニアとビジネスマン の、はい、仲介役っていうのはものすごく製造業の人からね、人事の人から言われるっていうんです、こういう人がいませんかねと。
ああ、そういうこと。
だから一番今社会から求められてる人材であるんですね。
そうなんですね。は
い
は
い、それとやっぱりその海外で仕事しますから、リスクが取れる人間でないといけない。
はい、なるほど。
だから海外に行ってね、危険だなとか、それ危険ですよ海外は、はい、それはグローバル化イコールリスクを取りに行く、うんうん、だからいわゆるその中でリスクの中でですね、人材っていうのを磨かれていくんだ、はい、企業の方はおっしゃってるので、だから勇気を持ってリスクを世界に羽ばたける人材を輩出していこうということなんですね。
そういう人たちがこの山口大学で育っていくって考えるだけでもちょっとなんかワクワクしますね。
それに対して山口大学はですね、リスクを最小限に、うんうん、する努力はしますよ、はい、もちろんこれはもう全力でやりますけど、最終的にはやっぱりリスクっていうのは、自分で背負って、これがグローバルスタンダードですからね、
なるほどね、はいはい、さあそれで、それでさっきの話で、海外にもいろいろ行ったり来たりなんだよっていうことにつながるわけです
か。4年かのうち1年間を海外の留学と交換留学ですから、その交換留学の相手先をね探して回ってんのよ。で契約も、契約書もね、協定書を取り交わさなきゃいけない、そこまで持っていくためには何回か行き来しなきゃいけないんです。
相手にちゃんと説明しなきゃいけませんしね、先生さすが、まあ、ご専門ですけど英語は、
それでやっぱり異文化、摩擦もありますしね、それから政情によってこう変わってくる要素もあるし、まあその辺をね、世界中を多分365日中100日ぐらい世界を回ってるわけですよ。
すごいです、先生
忙しいですよやっぱり、
さあそれで先生なんだか海外でもやっぱり先生のことだから、ただビジネス的にこう言ってらっしゃるんじゃない、多分行く先々でいろんなことをこう見たり聞いたりなさって、まあ、新たな発見とか、
それは付録でね、
します、
まあ、仕事が終わった時とかね、例えばね台湾のね日系のデパートに行くとね、面白いことも発見したんですよ。
何でしょう。
我々昭和初期っていうか、我々って言った
私ごめんなさい、初期はごめんなさい、
ごめんなさい、昭和の人間といたしまして、デパートにいた、エレベーターガール、上へ参りますっていう、
ありましたね、
お姉さん、花形職業でした、ね、
はい、
日本では絶滅しました
が、ないです、
あるんです、
未だに
総合でもあるしね、
綺麗な人、
そうですね、花形で綺麗な人なんですよ。
そうですか。
だからもうずっとそのエスカレーターもあるんですけど、エレベーター乗りますね。
ああ、そりゃそうでしょうね、
はい、
はい。
それとかね、タイの大学生は、男女両方制服なんですよ、
大学生で制服、
で女子学生がね、 1,2 年生は日本風の清楚なセーラー服、
セーラー服、
はい、3,4 年生が K-POP の少女時代風のマイクロミニな、
嘘、
いや本当
ですか、
はい、
どうして
いや自然にこうそうなるんだと、あのなんかルールがあるのかって聞いたんですよ、はい、学生たちに、
はい、
いや自然とねやっぱり 3,4 年生と 1,2 年生で分かれるんだって
そうです、
これはなかなか
またこれもまた少し楽しいですね、
まあおじさんにとってはちょっと楽しいかなと、ね、うん、思います。
はあ、そんなことが、まあ、あるわけですね、行かれるとね、まあ、特に先生の場合はねそういうところにとてもこう目利きといいますか、
目利き、まあ、いやそうじゃなくてね、
いろんな情報をね、
あの最近ね、ビートルズからですね研究対象をね、少女時代の本も出したんですよ。
ちょっと待ってくださいよ、ビートルズ論だけじゃないんですか。
ないですね、あの植民地時代から少女時代へという本もね、さらっと宣伝しましたけどね。
実は私も今ちょっといただいたんです、さっきなんでと思ったんですけど、あ、そうなんですね。じゃあもう先生本当にどうしてこの忙しいの日本までかけちゃうんですかね。
あのね、いろいろこうストレスがたまるからね、
はい、
逃げ口なんですよ。
なるほど。
そこへ書いてるうちはいろんなこと忘れる。
なるほど。
それがあるからやれるんですよ、逆に。
あ、そういうことですね、はい、でも先生に来ていただくとあっという間に時間が過ぎ、まあ、もう一つだけ言うと、うん、その新しく新設させるされる学部っていうのは、うん、今の高校3年生は受験資格があるってことですよね、
うん、今のね、そうですね、う
ん、ですよね、
はい、
じゃあ先生一言最後に、
はい、
そういう学生さんに向かって、
はい、
一言ですよ。
そうですね、新学部のキャッチコピー Across the Borders、 とにかく国境を越えてジェンダーを越えて、言語を越えてグローバルな世界に我々と一緒に行きましょう。
待ってるぜということで、はい、じゃあお別れの曲は先ほどの K-POP、
はい、少女時代で The Boys ですね。